FM High 769. Shizuoka Oto no Kairanban。
FM ハイ昼ラジ静岡情報館、金曜日お送りしています。さて、毎月第2金曜日のこの時間は、朝畑遊水地という静岡市葵区の朝畑地域にあります、私たちの安全を守ってくれる、そういうね、治水のための遊水地があるんですが、まあ、ここを実は素晴らしい自然もあるところで、ここに手を入れることによってで素晴らしい自然をもう一度蘇らせ、そして守ってくれている皆さんたち、さらに活用する皆さんたちにお話を伺っています。その輪の広がりというのが、一般の市民、周辺住民の皆さん、またその趣味のある方たちだけではなくって、これ朝方というところには、例えば国立の転換神経病院があったりとか、子ども病院とかありますよね。こういう病院関係、またたくさんの障害がある方たちが例えば通っている学校とか、それから施設もあるので、そういうところ、また企業の皆さんも一緒になったり、あるいは学校も一緒になったり、まさしく、一体でそこにいる人々が一体となって、この朝畑遊水地で活動をしてるんですけど、まあ、その中でもう長いですかね、朝畑ウェットランドクラブ。
ヤツオクランプとしてはその名前を変えてからはまだ短いですけども、その名前を変える前から活動していますので、だいたい10年ぐらいになりますかね。
という朝畑ウェットランドクラブの今日は松浦さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
朝畑遊水地、ここのところの梅雨で少しね、激しい雨が降ったりした時にもたっぷりと水を貯めて守ってくれてますよね。
そうですね、はい、そのために少しでもね、水がたくさん入るように県の河川課の方で遊水圏を少し掘りまして、水を入るようにしております。
放っておくと結局、まあ、その植物の堆積もあったりとか泥が流れてきたりして、はい、たまらなくなってしまうので、そうですね、はい、絶えずこう手を入れてくれてるわけですよね。
はい、そうです、はい、そうしないとどうしてもね、遊水器の役目ができなくなりますもんですから、何としてもたくさんの水がね、貯められるように県の土木事務所の方でやっております。
だからなんかいつも工事していつできんのかしらって思ってるのは間違いで、あれは手入れ。
そうです。今たら二高校をですね、新しく作るために盛んに工事しております。
なるほど、
二工事の工事がまだまだ差がかかりますので、今完成しているのは1工区と4工区と3工、これ一応そういう貯水としてやってますので、で新しく二工区をそういう貯水するためにね、工事しています。
なるほど、またそれじゃあね、よりその治水に関しても安心になっていくってことなんですね。
そうですね、何か10年に一度のね、大水に耐えられるようにやってるとは言ってましたけどね。
ありがたいですね、最近はね、10年に1回が毎年あるような気候ですからね。
そうですね、はい、
まあ、それこそ七夕豪雨という大きな私たちも災害をね、経験したことによって、はい、この治水ますますちゃんと進めていこうというふうになってきて、
そうです ね、
その結果、はい、ということですからね、はい、で普段の時もそうやって、まあ、手を入れて、
はい、
であるいは市民の憩いの場所を作ってくれたりとかね。
そうですね、
はい、ボードウォークといって、はい、ずっとその湿地帯の中を歩いていくことができるような、はい、木の板による道を作ってくれたりとか、はいはい、いろんなことをやってくれてるんですけども、はい、朝畑ウェットランドクラブはどんなことをしてくれているんでしょうか。
私は一番やっぱり保全活動が一番目なんです、その中でもやっぱり一番気になってるのはオニバス、
はい、
それから水葵、まあ、この2点が一応なんとか保全を継続していきたいなと思って活動しています。
つまりこの静岡市の朝畑遊水地ならではの植物、固有の残っているものがあったりとか、ここにしかないとか、あるいは逆に言ったら、まあ、本当に最近は見られなくなってしまったものが残っていたりとか。
そうですね、それをなんとかね、保全して維持していきたいなと思ってやってるんですけど、やっぱり自然が相手なもんですから、その肥料を入れたりそういうことは一切していませんので、あくまでも
か
く乱以外のことはやってませんので、特に一年草ですと毎年出るか出ないかちょっと分かりません。
草関係はだいたい1年ですよね、
そういうようなもんですから、その維持っていうのは非常に難しいんですけど、なんとかここまでずっとね管理されてきてたんですけども、ちょっとオニバスがねやっぱり一年草で水の流れとかそういうことでやっぱり維持していくのは非常に難しいんですよね。
うーん、
それですからその浅端のオニバスをね、うん、そこだけで維持できないんじゃないかということで、うん、まあ、いろんな場所にねその種を持っていって、うん、なんとか保全して維持できないかなということで、よくオニバスはそういう感じされています。特に静岡のミュージアムの方ですね、
富士の国地球環境市ミュージアム、
うん、あそこの中庭にオニバスを持って行っていますし、うん、小学校の城北小学校とか柔軟小学校、
はい、
この辺にも持って行ってなんとか維持できないかということをやっています。
今のところ遊水地にあるその自然をなんとか保全しようということではあるけれども、うん、そこに植物を例えば植えたりとかそのための肥料を与えたりということはしていない、うん、はい、でかく乱っておっしゃいましたけど、かく乱というと、
は
い、
土を耕すだけか、うん、ひっくり返すだけです。
はい、
ただかく乱、それによってかく乱種なもんですから、そういうふうにやらないと芽が出てこないもんですから、うん、はい、
種がつまり落ちて一年草でね、花咲かせて種が落ちて、はいはい、土の中に混ざっている、
うん、はい、
これを起こしてあげないと耕してあげないと土が出てこない、はい、だからこれだけはやってきて、はい、それでなんとか持っている状態、
そういうことです、はい、
うん、ただ心配なので、そのオニバスに関しては、種を、富士の国とか。
種っていうか苗を持ってきて、結局他のところで結局芽を出させて、苗にした状態で、お金持って行って、そこで育つようにしています。
でもそういう小学生たちにやってもらうっていうのはいいですよね。
で今年は特にね、藤枝のね、蓮華寺公園にも一応何か持っていったと言ってましたけど。
あら、蓮華寺公園といえばハスのね花ですけど、そこにオニバス持ってったんですか、
何かそう、やっぱそこ行ってもやっぱオニバスってのはねお客さん来て楽しめるんじゃないかということで、持ってったとか言ってましたけどね、
どうなってるでしょうね
どうなるんでしょうか、
このオニバスっていうのが皆さん、普通の、ハスの花とはちょっと違って、ハスの花っていうのはなんだかんだ言ってもこのね、水面からぐーっと首を伸ばして、葉っぱもね、里芋の葉っぱみたいにブーッと大きいですけども、首を伸ばして茎が出て、その先で咲いたり、葉っぱを茂らせてますけど、オニバスはまさしく水面上にこう、浮かんでるっていうか
水草です ね、
覆っている、水面を覆っている感じになって一面に広がっていくんですね、この葉っぱ大きいですね、今日写真をお持ちいただきましたけど、
ただねやっぱり今年と去年と比べたら去年は非常に日照りとか温度が高かったためにね、緩んだところでオニバスは大きくなりました、
大きくなった、はい、
でも今年は気温があんまり高くないしかつ日照時間が短いんで、とてもオニバスは苦労しています。
あら、今年はちょっと受難の年なんですね。
そうです、そういうようなもんですからね、なかなかそんな大きい葉っぱができるかどうかちょっとまだわからないんですけどね。
これ昨年の写真をね、お持ちいただいたんですが、成人女性の方の、胸元がまで隠れてしまうような、足元から胸元まで隠れてしまうような、なかなかの大きさで、直径 1.5 くらい来ちゃうんじゃないかみたいな、
もっと大きいのありましたけどね、
去年は。すごかったですね、去年はね、じゃあ今年は小ぶり
と今のところはね、ただこれから左が良くなって日照時間が増えた場合にどれくらい成長してくれるか、
そうです ね、で葉っぱがオニバスっていうだけあって何でしょうか、滑らかではないですね、
全部トゲトゲして、トゲがすごい多いんです、でそのトゲがあるためにオニバスとも言われる、可能と言われているところもあります。
これまあ沼の婆さん伝説にも関わってるんでしたっけ。
そうですね、これはその室町時代の時に沼の婆さんが、そういう伝説のもとでやって、それは後にできたもんですから、その飢饉の時にねそれが食料になったと言われてます。
沼の婆さんがね、身を投げて、
そうですね、
うん、 ということですよね。はい、はい、そんな話も残っている歴史の深い植物が今ちょっと危機に瀕しているので、これは守ってくれているということですが、はい、オニバスの花っていうのは時期はまだこれからですか？これから
です。8月過ぎないと、8月の中旬ぐらいかな、8月の初めから多分咲くじゃないかと思うんですけども、まだ、以前はねもうこの時分から咲いてたんですけどね。
あ、変わってるんだやっぱり。
全然最近はちょっと遅れ気味ですね。
オニバスのその様子というのはどのあたりで見られるんでしょうか？
今年はねやっぱり3校区しか見られませんね。
あ、場所がね、
今まで1校区っていうところで見てたんですけども、そこが全然もう形がないもんですから姿の中にいましたので、去年まで多少あったんですけど今年はちょっとほとんど見当たらないです。
で、この朝方のオニバス観察会も開いてくださるんですね。
それはやります。
はい。これはいつ？
8月の17日かな。
あ、土曜日。はい、ということはまさしくこれがオニバスの開花時期。
そういうこと。
咲いてるところ、何色の花が咲くんですか？
紫色になります。はい。あんまり大きい花じゃないんですけども、ある程度小ぶりの小さな花になりますけど。
はい、楽しみですね。はい、時間やっぱ早いんですかね？
やっぱりあのハスと一緒でやっぱり午前中ですね、花咲くのは。そう、ハスの場合もどうしても午前中が見頃ですから、午後行きますとどうしてもあのすぼんでしまいますので、はい、
じゃあ8月17日土曜日のこの時の朝方のオニバス観察会は朝早くなりそうですか？
はい、いや時間は先に書いてありますけども、そんな早くはないですけど、普通のあの一応9時半かな、集合して、それから10時半か11時頃から現地へ行ってハスオニバスを見ることになりますけどね。
なるほど、
はい、
これは、申し込みは必要ですか？
一応申し込んでいただくことになっておりますけども、
お子さんも大丈夫？
はい、はい、子供は大丈夫です、
はい、参加は無料ですね。
はい、で申し込み先は多分静岡市の緑地政策課だと思います。
はい、静岡市の緑地政策課、はい、緑の地ですね、
は
い、の政策課、
はい、
電話番号言っておきましょうか。静岡 054-221-1251 ですが、もし何か分かんなくなっちゃったら20丸の市役所で、200-4894、市役所のことはこちらで全部分かるので、朝方のオニバス観察会に行きたいんだけどというふうに言ってくださると、あるいは緑地政策課にそれ頼みたいんだけどと言ってくださると申し込めます。はい、これはオニバスね、ちょっと話を聞いて実際に生えているところ見てみたいですもんね。
そうですね、
はい、ぜひお出かけになってみてください。8月17日土曜日です。まあ、関連イベントとして実はオニバスの観察とスタンプ染めっていうのが8月の3日土曜日にありますね。
はい、これは富士の国
地球環境シミュレーション、
はい、そちらの方で一応あの、はい、オニバスも一応中庭に置いてありますので、
あ、そっかそっか、
それを見ながら、それで終わったら観察で終わったらそちらの方でスタンプをの使って染めをやるということなんですけどもね。
これ多分オニバスをスタンプの台にするってことですよね。植物でね、
わからないんですけど、
多分そんなことやるんじゃないかなと思われますので、はい、これも楽しみにしてみてください。はい、まあ、そんなわけでオニバスだけじゃなくて今、ハスの花という話も出ました。これに関してはそれこそ今見頃じゃないですか？
今が一番見頃です
ね。え、はい、時期ですよね、ハスの花、
はい、
あの美しいハスが朝早く行けば相当見られる。
そう、今すごく朝午前中に行けば綺麗に開いてるところが見ることができます。
ちょうどそれこそ、はい、子ども病院の隣の池ですよね。はい、
そうですね、うん、あの緑地朝畑緑地公園ができましたので、
そうだ
そこで駐車場がありますので、うん、そこで見ていただいて、車を置いてちょっと道を横断していただければすごく全面的に見ることができますので、
そうですね、
すごく綺麗です。はい、本当にピンク色になります。
相当今年は咲いてるんですか？
咲いてます。
あ、じゃあオニバスは辛いけどハスの花は今年いいんだ。
いいと思いますけどね。はい、で最初にピンクの花が咲いてるんですけども、うん、だんだん白い花もちょっと咲き始めたかな。
あ、先にピンクから、次は白のものが
多少あります。
は、
2種類する朝畑のね、池にはあのピンクと白のハスが咲いています。
わー、楽しいですよね。 で、これまた実がなってくると楽しいんですけどね。ずっと あの実はいつ頃なるかなっていうのも楽しみにしたいところなんですが、これどなたでも今言ったように見ていただけます。
はい、そう、
はい、子ども病院を目指していただいて、子ども病院を過ぎながら右手にその蓮池があるんですが、左手に駐車場が整備されて東屋も今できてます、はい、トイレもありますから、はい、安心してお出かけになってみてください。蓮の花を咲くところが見ることができますが、これあれですか、かなり写真は撮ってらっしゃるんですか。
結構皆さん見に来ていらっしゃいまして、写真も撮っていらっしゃいますし、うん、ああいう福祉センターにいらっしゃる人がね、やっぱり車で現地でその蓮を見たいってことで結構見学に来ていらっしゃいますけどもね、はい、
いいところですね、はい、全体にね、はい、お散歩したりとかしながら、はい、だから夏の楽しみとして湧水地あたりっていうのは相当、はい、行き場所がたくさんあるってことですね。
そうです、う
ん、もうすでにね、多分セミも鳴いているんじゃないかなとは思うんですけど、街中でも鳴いてますからね。
あそこじゃ最近はまだ聞かないですね。
あ、そうですか、これからですかね。じゃあね、
聞くのはね、あの牛ガエルの鳴き声。
お本当そうっていうですね。
そうそうあれが鳴いてますので、結構牛ガエルが繁忙してます。
じゃあそんな声も聞こえるかもしれません、はい、雨がちな時に行くとそれですね、きっとね。
雨だとあまり牛ガエルは全然関係ない
ですね。ほらもうそうなんだ、はい、まあ、夏の話が出ましたので、はい、親子で探検朝畑湧水地という、それではあのイベントがあるようですから、こちらについても教えていただけますか。
はい、一応8月の10日の日に、うん、あの開催いたします、
はい、
でやってきたらあの小学生以上ということで、うん、親子さんで参加していただいて、はい、その湧水地の中の特に今回は蓮を見て、うん、で蓮を使った何か遊びをやろうということ、いいです、ね、やっていることでやろうということになっています、
はい、
あともう少し他の原っぱの方行って、うん、昆虫か何かをね見つけてやりましょう。
いますよね、きっとね、夏は
そういうことを予定してやっております。
たまらなく楽しいですよね、はい、8月10日土曜日の朝8時半受付、
はい、
でお昼頃には終わる予定になっている、
は
い、
そうですね、11時頃には11時頃には終わる予定にしております、
はい
はい、
親子でぜひ参加していただきたいんですが、無料で参加できます、
はいはい、
ただあの先着順ってなってますから、早い子がいいってことですか ね、
ちょっとまあ人数募集、あのスタッフがちょっといろいろ問題がありまして、うん、人数が少ないもんですから、
はいはい、お迎えする方がね、
でその辺で少しにあの人数を絞り込もうかなということでなっています、
はい、
で申し込みはですね、うん、ここに書いてあります、昭和設計さんの方で受付やっています。
あ、はい、その先ほどこのコーナー冒頭でもお話ししましたように、うん、いろんな企業の方が参加して一緒にやってくれてるんですけど、はい、そんな一つですね、はい、昭和設計に、朝畑ウェットランドクラブでやっている親子の朝畑湧水地の観察会行きたいよというふうにお電話お願いします。電話番号大丈夫でしょうか、言っときますね、まあ、昭和の設計で覚えておいてくれて、これ観察の後から検索しても OK だと思いますけど、静岡 054-248-5284 248-5284、山梨さんか小野さんが担当ということですけど、まあ、お隣の県みたいですね、山梨で覚えやすいかもしれない。
ごめんなさい、山梨さんはどうか分かりませんけども、うん、小野さんでお願い、
ちょっとそうですか、
これは去年なもんですから、
じゃあ小野さんで、はい、はい、小野の小町の小野さんです、
はい、
昭和の小野さんでね、はい、聞いてみていただければと、申し込んでいただければというふうに思います、はいはい、でね、あの次々といろんな観察会も準備してくれてますので、まあ、その辺夏行けないわという方、秋9月も用意がありますから、はい、またね皆さんにお知らせしていきますので、はい、ぜひお出かけになってみてください。水草の観察会は9月22日日曜日、そして水葵の観察会が9月28日土曜日、いずれも朝9時半から11時過ぎくらいまでになっています、それぞれね また近くなったらお知らせもしていこうとは思いますけど、今のうちにちょっとねスケジュールチェックしておいていただけると行きやすいかなと思いますから、はい、皆さんぜひぜひ参加してみてください。朝方ウェットランドクラブの皆さんもね、いろんな観察をするにつけ素晴らしい朝方遊水地の魅力をこうやって、皆さんに PR してくれてるんですけど、また大勢来ていただくと嬉しいですね。
そうですね、はい、
じゃあラジオ聞きの方に最後にもしよろしければ一言。
ぜひ自然と触れ合って元気になって見ていってください。
あ、本当ですね、はい、空気だけでも全然違いますからね。
そうですね、はい、
はい、今回もお話ありがとうございます。朝方ウェットランドクラブの松浦さんに伺いました。